また昨日から急に冬に、まあ、まだ冬なんですけれども、歴の上ではもう春だと思うんですけれども、急にねまた気温が下がって寒くなりました。また私たちの中にもちょっと風邪をひかれたり体調を崩されて今日お休みされている方もいらっしゃいます。またアルバータでもね、新型コロナウイルスですか、カルガリーとエドモントンでね、見つかりましたね。まあ、これから、広がっていくのかどうなるのかも私たちには分かりませんけれども、十分気をつけて、無理をしないように私たちも過ごしていきたいと思います。まあ、私たちはね、幸い大体いつも皆さんは常日頃から1メートルぐらい隣の人から離れて座ってるからね、大丈夫と思いますけれどもね、あんまり咳の出る方はね、マスクをして、まあ、カナダであんまりマスクして歩くとこの人はどういう人だろうと思われますけれども、まあでもね、人にうつさないというためにもね、体調の悪い時には無理せずお休みになって、またマスクをするなりね、それぞれ、お互いのために、そうやって気を使って、いきたいと思います。また今体調崩されている方が一日も早く良くなりますように、祈りたいと思います。また世界中で本当に今、恐れの中でね苦しんでいる方々も大勢いらっしゃると思います。一日も早く、収束するように私たちも神様に祈ってまいりたいと思います。それでは一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に見ていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、受難節に入って第2回目の日曜日を迎えました。今日も私たちはこの愛歌を通して、あなたが十字架に向かって行かれたその道に心を止めたいと思います。主よ、どうぞこの時をあなたがすべて導いてくださり、私たちに必要なこの御言葉の糧をお与えくださいますようお願いいたします。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。そういうわけで今年の受難節はですね、悲しみと向き合うということをテーマに、毎週一章ずつ私たちはこの哀歌を読み進めながら、過ごしています。そしてその中で、私たち自身が抱えている苦しみや悲しみを自分の言葉で書き表してみましょうということを、先週提案させていただきました。まだ何週かありますので、ぜひ皆さんも取り組んでいただけたらなと思います。皆さんのうちにあるさまざまな悲しみと向き合いながらそれを自分の言葉にして、それは誰も読みません。それを最後に畳んで子どもたちが用意してくれる、特別な封筒に入れてイエス様の十字架のところに私たちはそれを持っていてつけるということをですね、今年の受難節を行いたいと思っております。今日は受難節に入って第2回目の日曜日ということで、哀歌の第2章に私たちは進んでいきたいと思います。ちょっと長いので今日は10節まで、読んでいただいたんですけれども、この哀歌2章のテーマをですねあえてつけるとすれば、それは神の怒りということができると思います。第2章ではその神の怒りがエルサレムにもたらした大きな悲しみ、苦しみ、悲劇についてエレミアは描写をして歌っています。神様はそもそもなぜお怒りになったのか、なぜこれほどまでに神様は怒ったのか、まあ、長い話を短くすれば、それは彼らが自分たちを救ってくださった、あのエジプトの地から奴隷であったところから救ってくださった、そして約束の地に導き入れて、そしてその地で彼らを祝福し増やし、そして守ってくださっていた彼らの救い主である誠の神様を彼らが忘れてしまった。忘れて、そしてあろうことか異教の神々、まあ、偶像ですね、神ではない、人間の手で作られたそういったものを彼らは愛し、それに仕え、またそれらを心の拠り所とするようになってしまった。周辺の国々と同盟を結んで、そして政略結婚していきますね。いろんな人と政略的な結婚をしていって、そして彼らの持っていたいろいろな 神様の目には、良くないと思われる習慣やそういったものを自分たちの中に取り入れて、そしてそれを取り入れると同時に自分たちを守って導いてくださった神様を自分たちの中から排除していってしまった。で、神様は何度も警告をしました。神様は何度も自分に立ち返るように彼らを諭そうとしました。でも彼らは聞こうとしなかった。そしてついに神様の怒りが爆発をする、わけですね。神様はその怒りの矛先を彼らが誇りとしていたもの、彼らの誠の神様に代わって自分たちの誇り、自分たちの力、自分たちの拠り所としていたものに向けてですね、それらを徹底的に破壊をしていかれるわけですね。彼らが誠の神ではないものを自分たちの力とし、自分たちの拠り所とした。だから神様はそれらをその怒りによって破壊をしていかれます。3節の愛歌の2章の3節の冒頭のところに、燃える怒りを持ってイスラエルのすべての角を折りという表現が記されていますけれども、角というのは聖書では力の象徴ですね。力の象徴。彼らがそれは彼らが誇っていたもの、より頼んでいたもの、言い換えればそれは彼らの高ぶり、あるいは傲慢さの象徴と言っていいかもしれません。その角を主はすべて折られた。彼らの力を折られた。彼らがより頼んでいたもの、彼らの傲慢の元となっていたものをことごとく神様は次から次に破壊をし、その角をへし折って行かれました。まあ、具体的にはどんなことかというとですね、特にエルサレムという町は当時難攻不落の要塞都市として非常に有名でした。知られていました。バビロン捕囚から遡ること、ちょっと何年ぐらい前になるか正確な数字がちょっとパッと出てこないんですけれども、アッシリアという帝国が攻めてきたことがありました。北イスラエル王国、南ユダ王国って当時分かれてましたけれども、北イスラエル王国はこのアッシリア帝国によって滅亡させられるわけですよね。その時南ユダ王国にもこのアッシリア帝国は攻めてきたんですね。でユダの町々が次々に攻め落とされていく中で、このエルサレムだけが残るんですね。エルサレムだけはこのアッシリアの大軍をもってしても攻め落とすことが当時できなかった。まあ、もちろんそこには神様のご計画、神様の守りがあったのは言うまでもないんですが、それを除いてもですね、このエルサレムという町はとにかく攻めるのが非常に難しい町でした。で、エルサレムというのはもともと、まあ、今もそうですけれども、シオンと呼ばれてますよね。私たちはシオンと呼びますよね。で、シオンというのはヘブライ語で、要害という意味の言葉です。要害。で、要害というのは、いわゆる天然の要塞のことです。天然の要塞。エルサレムは、まあ、Google マップで見たらわかるのかもしれませんけれども、まあ、当時は四方、東西南北をですね、谷に囲まれていて、そして、まあ、小高い丘というか山の上に建てられた町でした。そしてその周りをさらに高い堅固な城壁が囲んでいたわけですよね。だからエルサレムに住んでいた人たちはですね、自分たちの町がまさか陥落することになるとは夢にも思ってなかったんです。城壁の内側にさえいれば自分たちは大丈夫だ。ユダの他の町はもしかしたらやばいかもしれないけれども、エルサレムに住んでる限り、これ神の都だから、この城壁の内側にいる限り自分たちは安全だ、みんな思ってたんですね。ところが紀元前597年、ネブカデネザル、ね、歴史の教科書で皆さんも読んだことあるかもしれません。これなかなか発音が難しいですよね。ネブカデネザルっていうね、新バビロニア帝国の王様が本格的にこのエルサレムに攻め上ってくるわけですよね。彼らはエルサレムが難攻不落の要塞都市であるということをもうすでによく知っていました。あのアッシリア帝国も 陥落させることができなかった。なかなか難しい、攻略するのが難しい、これは町なんだということをもう有名ですから、みんな知っているわけですよね。でそこでこのバビロン軍はですね、正面からまともに、武力で攻めるというのは得策じゃないと考えたわけです。そしてもこの町を落とすことはできない。そこで彼らは考えたんですね、町を包囲しよう。エルサレム包囲って言われますけど、町を軍隊で取り囲む。そんなにエルサレムって大きな、面積的に大きな町じゃないですか。このエルサレムを全部、大軍でですね、軍隊で取り囲んで、いわゆる、兵糧攻めをしたわけですね。補給路を全部一本残らずこう立っていくわけです。だから、水路は残ってたかもしれませんが、食料は全くもうエルサレムの中に入っていかない、そういう状態にしたわけですね。そのことは列王記の24章にちょっとだけ書かれていますね。エルサレムを取り囲んだ。でやがて城内、エルサレムの城壁の内側は食料が尽きていきます。人々は飢えで苦しみ始めました。そしてついには死んだ自分の子供をですね、煮て食べる、そういう人たちまで現れた。人間が人間でなくなっていて、人間としての尊厳とか理性というものをみんな失っていった。で皮肉なことに、イエス様が昇天されてから70年後にね、ローマ軍が再びこのエルサレムを攻めてエルサレムを落としますよね。同じ方法を使うんです。ローマ軍が取り囲むんですね、エルサレムを。そして彼らは、どんどん飢えていく、力がなくなっていく。そして弱ったところで一気にローマ軍に攻められて、エルサレムっていうのは、陥落してしまうわけですね。同じ方法と同じ過ち、このバビロンが取り囲むわけですよね。で、多くの人たちが餓死していくわけです。でこの餓死っていうのは実は一番苦しい悲惨な死に方だって言われてるんですね。ナチスドイツがユダヤ人たちをアウシュビッツですか、収容所に連れて行きましたよね。そこで、ある人たちは銃殺をしたり、あるいはガス室に送って一気に大量に殺したりするわけですよね。それももちろんとんでもないこと、ひどい、ことです。苦しい、悲しいことですよね。けれども一番恐ろしい殺し方、刑罰は何だったかっていうと、それは餓死させるってことだったんですね。地下室、光の届かない真っ暗な地下室にとにかく何人も詰め込んで閉じ込めて、水も食料も与えずに何日も何日もかけて上で死なせていく。そうすると途中からみんな狂ってくるんです。頭が狂ってきても気違いのようになっていて、人間が人間じゃなくなっていって、そして、もう精神が崩壊して苦しんで苦しんで苦しみ抜いて死んでいく。むしろ銃で人を撃たれた方がまだ幸せだっていうくらい、この餓死して死んでいくっていうのは本当に苦しいことなんですよね。エレミアはその地獄のような本当に凄惨な光景をですね、記録しています。これを読むのは少し先になるんですが、今日先に読んでしまいたいと思いますね。愛歌の4章、ごめんなさい、ちょっと僕今日これ用意してないんですけれども、聖書開ける方は開いていただいて、同じ愛歌のちょっと先です、4章の3節から12節のところに、その様子をですねエレミアが、記述して記録しています。彼はこんな風にその時のことを書いてるんですね。愛歌の4章の3節から12節、ジャッカルさえも乳房を表し、その子に乳を飲ませるのに、私の民の娘は荒野のダチョウのように無慈悲になった。血のみ子の舌は乾いて上あごにつき、幼子たちがパンを求めてもそれを裂いて彼らにやる者もいない。ごちそうを食べていた者は道端でしおれ、紅の衣で育てられた者は肥やしをかき集めるようになった。私の民の娘の咎は人手によらず、たちまち覆されたソドムの罪より大きい。そのなじる人は雪よりも清く、乳よりも白かった。その体は紅真珠より赤く、その姿はサファイアのようであった。しかし彼らの顔はススよりも黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は干からびて骨につき、乾いて枯れ木のようになった。剣で殺される者は飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので痩せ衰えて死んでいく。私の民の娘の破滅の時、 哀れみ深い女たちさえ自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物とした。主は憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたので、火はその礎までも焼き尽くした。地の王たちも世に住むすべての者も、アダヤ敵がエルサレムの門に入ってこようとは信じなかった。まあ、こんな風にエレミアは記しています。哀れみ深い女たちでさえ、あの優しかったお母さんが、あの人たちが自分の子供を煮て食物とする、もう地獄ですよね。もう頭が正常じゃないわけです。もうみんな狂ってしまった。彼らが頼みとしていた、誇りとしていた、よりどころとしていたその要害と言われる地形や、あるいは堅固な城壁がかえってあだとなってしまった。そしてエルサレムの町は内側から、外側からの攻撃ではなくて内側から崩壊していった、崩れていった。人間も内側から、その心からもう狂った、頭が狂って崩壊していってしまった。まさか自分たちの手で城門を開けてですね、敵を中に入れて降伏することになるとは誰も夢思わなかったんです。城壁の、この固い城壁の中にいれば自分は安泰だと思ってた。まさか自分の手でその城壁を開けて敵を中に入れてですね、降伏しなければならなくなるなんて誰も思わなかった。その後エルサレムにあった財宝宝物は全て奪い去られます。そしてそこに住んでいた人たちのほとんどはバビロン、遠い国に連行されて連れて行かれました。バビロン捕囚ですよね。そしてその城壁も神殿も全て破壊し尽くされて、エルサレムは文字通り廃墟になりました。神様の怒りがそこに注がれました。ここでイエス様の十字架にちょっと私たち立ち返りたいと思うんですね。イエス様の十字架の苦しみ、イエス様の十字架の悲しみ、それはこの神の怒りを私たちの身代わりとなって受けてくださったということです。最後の晩餐を弟子たちと終えた後、イエス様はゲツセマネの園というところに行って、そこで血の滴るような汗を流しながら祈られた、聖書に記されてますよね。まあ時はおそらくもう夜中過ぎだったでしょうから、そんな暑くないと思いますよ。太陽は出てないわけですから、もう涼しかったと思います。それなのに血の滴るような汗をかくということは、それは暑いからかいてる汗じゃないですよね。いわゆる油汗ですよね、冷や汗、精神的に本当に追い詰められて異様な汗をかく。まあ、ゲツセマネっていうのはもともと油絞りっていうね、意味のところですけれども、まあ、油汗っていうのは日本語の表現かもしれませんが、なんかちょっとこう、因果を感じますよね。油を絞る。イエス様もそこで油を絞られるように、本当に精神的にもう追い詰められて、汗をだらだらかきながら、暑くもないのに汗をだらだらかきながら、もだえ苦しみながら祈られた。そしてイエス様はこう祈ったんですね。我が父をできますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。この杯とはもちろん神様の怒りのことですよね。それがどれほど恐ろしいものであるか、この神の怒りをまともに受けるということが何を意味するのか、どれほどそれが恐ろしいことであるのか、イエス様ご自身が誰よりも一番よくご存知だったと思います。だからできますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。取り除けてください。他にもし方法があるなら、私からこれを取り除けてくださいと、あのイエス様であっても祈らずにはおられなかった。しかしイエス様はその杯を、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。そう祈り、私たちのために飲み干してくださったわけですよね。今日読みした愛歌の2章の冒頭2章1節、ああ主はシオンの娘を身怒りで曇らせ、イスラエルの境を天から地に投げ落とし、身怒りの日にご自分の足台を思い出されなかった。エルサレムは 自らの罪ゆえに天から地に投げ落とされましたけれども、イエス様は私たちの罪の身代わりとなるために、私たちをその神の激しい怒りと裁きから救うために、神の子としての栄光を自分から脱ぎ捨てて、そして自分からこの地に下ってきてくださった。そして十字架の想像を絶する苦しみと、そしてその死に至るまで私たち一人一人を愛し抜いて、そしてその命を捧げてくださいました。イエス様はその尊い命をもって父なる神の義を立て、そして私たちの命を救ってくださいました。聖なる神の裁きと救い、これ相反するものですよね。神は罪を裁くお方です。神が罪を許したらそれはもう神でなくなってしまうということです。神が聖なるお方ではなくなってしまうということですよね。だから神である以上、神は罪を裁かなきゃいけない。でも同時にその裁きから私たちを救いたい、相反する神様の御心、神様の葛藤がぶつかるわけですよね。聖なる神の裁きと救いという真っ向からぶつかるこの御心を、十字架の死によって、自らの命によってイエス様は見事に成し遂げてくださいました。イエス・キリストの十字架以外にこの神の御心を成し遂げる方法は他になかった。イエス様も他に方法があるなら祈りましたけど、それ以外になかったんです、方法は。だからイエス様は、私は道だ、私を通してでなければ神の身元に行くことはできないってイエス様が言われるのは、意地悪で言ってるわけじゃないんです。それ以外に道が本当にないからですよね。またエルサレムが、ごめんなさい、そして預言者エレミアがそうであったように、預言者エレミアっていうのは嫌われましたよね。最後は殺されたと言われてますけれども、みんなから嫌われました。それは神の怒りとか裁きのことばっかり言うからですよね。あんな奴の言うこと聞きたくないって。自分に喜びを与えてくれる人の言うことだけ聞きたい、人間はやっぱり思ってしまう。その預言者エレミアが、そうであったように、神の怒りとか神の裁きについて伝えるということは、決して多くの人に好まれることではないと思うんです。私を脅してんのかな。皆さん、地獄ですよなんて言ったら、この教会やばいなんて思ってたりしてね。あんまりだから地獄とか神の裁きっていうことは、話さない教会多いかもしれませんね。でもそうじゃないと思うんです。でもこの神の怒りや裁きから目を背けない、エルサレムが経験したこの大きな悲しみ、エレミアは記すわけですよね。神の裁きがどれほど凄まじいものであったかっていうことをあえて書き記すわけです。あえて自分の民の汚点を書き記して残して、そしてアルファベットの歌にして歌って覚えて、いつでもみんながそれを歌うように、忘れないようにエレミアはこの歌を書くわけですよね。神の裁きを忘れちゃいけない、神の怒りを忘れちゃいけない、自分たちで犯した罪を忘れてはいけない。このエルサレムが経験したこの哀歌に記されているその大きな悲しみ、苦しみ、激しい神様の怒りと、私たちは真正面から真摯に向き合うときに、初めて私たちはイエス様が私たちのためになしてくださったことのその大きさ、その恵みと愛の深さを知ることができるんじゃないでしょうか。救いとは何か、神様の恵みとは何かということは、神の怒り、神の裁き、私たちの罪深さということを本当の意味で私たちが向き合わなかったら、それは安いものになってしまいますよ。本当のその恵みの大きさがわからない。またエルサレムがその城壁を失ったように、私たちも人生で拠り所としているものを失うということがあると思います。もちろんそれは私たちの罪に対する必ずしも裁きではないかもしれませんけれども、でも私たちが人生の拠り所としているものを私たちが失っていくということはありますよね。それはもしかしたら社会的な 地位とか肩書きかもしれません、ね、特に日本の社会で男の人は会社辞めた後大変みたいですよね、社長とかね部長って言われた人が、ある日を境にただの人になっちゃってですね、もうなんかいつまでも社長部長の気分で生きてたらみんなから嫌われちゃって、もう自分どういう人生歩んでいいかわからなくなっちゃったとかね、そういう自分が、頼っていたものを失うかもしれません。それもしかしたらお金かもしれない、仕事かもしれません、友達や家族かもしれません。私たちが拠り所としているもの、でもそれらが失われる時というのがあります。また年を取っていけば誰でも昨日までできていたことができなくなっていきますよね。失われていきますよね。あれだけ記憶力が良かったのにどんどん覚えられなくなっちゃって、顔見てもああなんて言ってね、名前が出てこなかったり、私たちやっぱ衰えていくわけですよね。何にもない平らなところを歩いてるだけでなんかつまずいて転んでしまったりですね、年を取るとだんだん思うように体が動かなくなっていろんなものが削がれていくわけですよね。でそれは私たちにとっては悲しいことであり心細いことかもしれません。でも見方を変えたらそれはきっとですね、神様が私たちをこの天の御国にふさわしい、よりふさわしいものにするために、私たちが天の御国にどんどんどんどんこう近づいていくにつれてですね、私たちをその御国にふさわしいものにするために、ある意味最後のですね、この仕上げ、私たちの仕上げを神様はされてるんじゃないかなと思うことがあります。つまり主なる神様こそが本当は私たちのただ唯一の支えなんだっていうこと、神様だけが私たちの命であり、神様だけが本当は私たちの唯一の希望であり、そしてどんな闇の中でも最後まで、最後の最後まで決して消えることのない私たちの光、それが主であり神様なんだということを私たちがある意味身をもって悟ってゆき、そしてそれに信頼するように、神様はあえてその最後の一本だけを残すようにされることがあるのかな。だから私たちは、まあ、年を取ればどんどん神の国が近づいてくるわけですけれども、いろんなものが削がれていくわけですよね、なくなっていく、そして最後に一本だけ私たちの中に残る、それがイエス様じゃないですか。このイエス様に捕まりなさい、いろいろいっぱい棒があるとね、私たちは違うものを間違って掴んじゃったりするといけないので、棒を一本ずつ神様はこう取っていってくれるんです。最後に一本だけイエス様、その棒を残してくれる、これをつかみなさい、神様それを私たちにもしかしたら教えてくれているのかもしれないですね。だから自分が頼っていたもの、あるいは誇っていた自分の力、そういうものが取られていく、削がれていくということはある意味不安であり悲しいことであるんだけれども、でも神様の目から見たらそれはある意味恵みとさえ言えることなのかも知れません。最後にですね、ごめんなさい、今日僕ちょっとこれ送るの忘れて、僕が悪いんです、送るの忘れてしまったんでここに出ないの申し訳ないんですが、第二コリントの12章9節から10節の御言葉を読んで、今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思います。第二コリントの12章の9節10節の御言葉です。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたはその御怒りをもってエルサレムが心の拠り所としていた、頼りとしていたその盾をことごとく崩され破壊されました。そこには大きな痛みと悲しみが伴いましたが、しかしそれは主よ、彼らがもう一度あなたこそが盾であり、あなたこそが命であり、あなたこそが希望の光であるということを思い出し、あなたに立ち返るためであったということ、一番心を痛め一番悲しまれていたのは あなたご、主よあなたご自身であります。私たちの罪のために十字架でその命を捧げてくださったイエス様、そこに表してくださったあなたの私たちへの思い、主よどうぞそのあなたの深い思いに今日私たちが心を止めることができますように。そしてあなたこそが私たちの救いであり、そして永遠に失われることのない私たちの命、希望であるということを私たちが心にもう一度覚え、そして歩んでいくことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、すべてを御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。